皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大志です。
カエラです。
キセンです。
今日はこの4人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4人です。久しぶりの、
はい、
カエラ君も久しぶりです。
お久しぶりです。
キセンさんもまた今回もきちんと来ていただきましたが、
はい
前回は木澤さんのに来ていただきまして、サーフェスの選び方をやりまして、
はい、
あらかたのご想像の通りだとは思いますが、だいぶの反響をいただいておりまして、
お、
はい、
あ、これ木澤さんから教えていただいたんですけど、一時iTunes のテクノロジーカテゴリーで1位になった、
はい、お、すごい、
うん、のがあったようです。まあ、私自体はそれほど iTunes のランキングは気にしてないんですけども、嬉しいもんですね。
うん、出なくて正解
いやいやいや
そういうこともないんだけど
そんな、
ね、ちなみに、8月に入ってからすでに5000件を超えるダウンロードで、で7月の後半に配信したんだけども、はい、それでも2万件いってるから、およそ2万5000件ぐらいのアクセスが、サービスの選び方だけでいただいているようです。
すごいですね、
はい、ありがとうございます。で、必死にツイッターの方でも断末魔の叫び声を上げておったんですが
はい、
皆さんも大体、長いリスナーの皆さんお気づきかと思いますが、電気屋ウォーカープレゼント企画をやっておりまして、
はい、
ケイセンさんデザインのですね、白猫アソートマグカップを、餌に皆さんからメールを釣っておったんですけども、う
ん、はい、あんまりこう美味しい餌じゃなかったかもしれないですね。
いや毎回毎回そうですけどね、メールが来ないんだな来ないんです。この前もだってだいぶ同情票でいただきましたからね、はい、メールね、うん、この少ない投票応募の中からでもですね、何件か応募いただきましたので、まずはそちらからご紹介していきたいと思うんですけども、
はい、
私からちょっとメールを読ませていただきます。はい、まずこちらは7月22日ですね、メールをいただきました。あ、オリエンタルブルーさんです。キーワード白猫アソートマグカップ、ケイセンさんのマグカップ希望です。いつも電気屋ウォーカーの配信を聞いています。ちなみにハイスピもシーズン1からのリスナーです。
お
ー、実は木澤さんの回を聞きながら記入しています。木澤さんのウッドストリームのデジタル生活も聞いてますよ。うちは掃除機三菱の紙パックライジン TCBXA10P を使っています。ライジンユーザーですね。
はい、
大きくて重いのですが吸引力は強く、ダストボックスは取り外せで掃除ができます。以前も三菱の紙パック掃除機を使っていたのですが、ライジン TCBXA10P の方がよく吸います。紙パックも仲持ちする気がします。最近タイジ君は電気屋ウォーカーに出てきませんが、ケイセンさんが花を添えてくれているので楽しみです。
はい
暑い日が続きますが、皆さんお体にはお気をつけて楽しい配信をお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございま す。
オリエンタルブルーさんは私の記憶が確かなら初めてメールをいただいたかと思うんですけども、
はい、
ライジンのユーザーなんですね。
はい、
ああライジンわかるよ、タイジ君。
掃除機よ
いや掃除機だけどね、なんだっけ、サイクロン掃除機の話題をしているのに、紙パック掃除機のっていうので、うん、だいぶライジンの話をしてみたんですけども、
うん
うん、やっぱりこの紙パック式のね掃除機もだいぶ、
そうだね、
うん、まあ昔のようにね、紙パック全盛主流の時代になるってことはもうないとは思うんですけど、
うん、
ただまあ、それなりにね利点があると思いますので、これからもなくなることはないのかなと思いますけどもね。
はい、
はい、ありがとうございました。それからですね、こちらはもう本当に同情でいただいたメールになっています。お名前はアウチさんですね。8月7日にいただきました。
はい、
はい、
こんにちは。いつも楽しくて、家電選びにためになる番組を届けてくれてありがとうございます。さてさて、ケイセンさんの白猫アソートマグカップを希望します。 ポッドキャストック2014の時に白猫1匹マグカップは手に入手済みなのですが、アソートの方も揃えてコンプリートしたいのです。第70回の木澤さんのサーフェスのお話聞きました。私は Mac ユーザーですが、ファイルメーカープロが使えれば Windows でもいいのですが、そういうデスクトップアプリがどんどん Windows ストアアプリに移植されてくれば、制限が多すぎる iOS デバイスを捨てて RT マシンを買ってもいいかなと思っていますというふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
青地さんはポッドキャストドックにも行かれたんですね、うん、ケセンさんお会いになりました。
はい、
おで一匹マグカップを連れて帰ったと
ですね。
あ、はい、いいですね。まあこうで、オリエンタルブルーさんもですし、青地さんもなんですけど、はい、木澤さんのサーフェスの会話っていうのは必ず出てくるね。マックユーザーにも影響大でしたけども、
はい、
白猫アソートマグカップにはもう1名応募いただいています。
はい、
なんでかってあれ3通かな。
はい、
こちらお名前は毎度おなじみイクラム様からいただきました。
はい、
こんにちは、イクラムです。いつも楽しく配信聞かせていただいています。配信ありがとうございます。キーワード白猫アソートマグカップ、ケイセンさん、ケイセンさんマグカップはすでに2つ購入しているんですが、もしいただけたら職場用に使わせていただきます。
お、
娘と一緒に電気屋に行くと必ず見てしまうのが高級コーヒーメーカーとマッサージ機です。
はい、
肩こりや職業病の腰痛に悩まされ、ついつい買えもしないのに見に行ってしまいます。
はい、
マッサージ機の値段の高額さと場所を取る本体の大きさがネックだと思います。
うん、
なんであんなに高いのか、もう少し安くてコンパクトならもっと需要があるのにと常々思ってしまいます。
はい、
よろしければマッサージ機の特集をしていただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします。それと以前の配信と比べて聞きやすく音が綺麗に聞こえましたということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらイクラムさんももうすでに白猫アソートマグカップ持ってるというね、しかも2つも買ってるんですね。
ありがたや。
イクラムさんももしかしてポッドキャスト区にいらっしゃってたのかな。でないとすれば、すずりの方で購入されたってことなんですかね。
すずりの方でもうすでに購入されてました。
あ、
はい、
そうなんだ、うんうん、しかも3つ目を購入したら職場で使うというね、
うん、はい、
なかなかあれがどうなんでしょうね。職場でおじさんのテーブルの上にこうポコッと乗っかってたらだいぶポイントは高いのかなと思いますけど、ギャップ萌えなのかな。若い子とか人気でそうですよね。
うん、
イクラムさんはマッサージ機が特集してもらえないかなということであれでしたけど、まあ、健康家電をね、うん、電気屋ウォーカーでも何度か取り扱いましたけど、
うん、
マッサージ機ね、うん、
マッサージ機、
どう
スーパーに置いてありましたね。
スーパー、
スーパー、
はい、
スーパース
ーパーの食べ物とか食べるところとかあるじゃないですか。フードコートでしたっけ。あのフードコートの端の方とかに置いてあったんですよ。
なるほど、
体験コーナー的なな
んかガチャガチャミッドの隣ぐらいのとこなんですけど、うん、なんか休憩どうぞみたいな感じで、
うん、温泉とかに行くと置いてあるよね。そういうノリで、
はい、わしもよく使うけどね、
マッサージ機。
そうなんです。
空港のラウンジに置いてあるんだわ。で待ってる時間暇だし、
うん、
普通の席はなんかもう席取られちゃってて、
うん、
座る場所がないで、マッサージチェアは1台1人だから、うん、あ空いてるってなって座ってるけど、一人で悶絶してること多いね。行ってーよこれみたいな。
以前よりもね、音が聞こえやすくてということで、はい、お褒めいただいて大変嬉しく思います。
はい、
電気屋ウォーカーはもう日々毎回配信するたびにさまざま技術的な課題に取り組んではいるんですが、
はい、
まあ、メンバーのみんなにもね、いろいろとご協力いただいて、
はい、
カイラ君なんかね、いつの間にかゲストじゃなくなってたっていうあれだけど、本家の方では全部ね、撮ってもらって編集もしてもらってるから何も苦労もいらないのに、
そうですね、
うちにゲスト出演するたびにわざわざ自分で声を取らなきゃいけないっていう。
ちょっとね、なんかこう初心に帰る気分。
ありがとうございます。 でまたあの別ね、さまざま取り組みもしてるんですが、たいじくんもちょっと 前回というか、直近だとあれだ、タロケンさんと一緒にやってる鉄道ニッチトークとかの方でだいぶ音質が変わってきた感じがありましたけど、たいじくんも収録環境変わったんだよね、
そうだね、前のと比べるとかなりがっつり変わってる感じかな
ね。
うん、
まあ、もう少しでも皆さんの耳障りじゃない音をお届けできたらなと思っております。
はい、
さあ、ちょっと脱線しましたが、はい、ご応募いただいた3名様、青内さんと、それからオリエンタルブルーさんと、イクラムさんという形で、はい、3名からご応募いただいたんですが、
はい、
もしケイセンさんのご許可が得られるなら、
うん、
もうあの抽選しないでこの3名さんに白猫アソートマークアップをお送りしようかなと思うんですけども、よろしいでしょうか。
あ、いや、それは私が決めることではないですよ
一応ほら著作権者にね、あれなので、
いやいや、それは全然あれですよ
大丈夫ですか、
むしろこう企画者が、
あ、
企画者がこう、
ではですね、あの、はい、ぜひ皆さんお手元に届いたらば、あのツイッターに写真付きであのアップしてもらって、すずりのリンク付きでアップしていただくという条件で、あの応募抽選なしで3名様にお送りしたいと思いますあ、当選おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということで、これからちょっと製造の方に取り掛かって発送までということで、
はい、
ちょっとお時間いただいて、
はい、
まあ、8月中にはお手元に届くように配送の手配を取りたいなと思いますので、イクラム様、オリエンタルブルー様、はい、それからアウチ様、3名様当選おめでとうございます。後ほどメールで改めて住所の方お問い合わせいたしますので、よろしくお願いします。もうね、しばらくプレゼント企画はいいかなって気もします
そうだね、
うん、それでは別件で、メールをいただいておりまして、前回ご紹介できなかったのでこちらもご紹介していきたいと思います、
はい、
おなじみになってまいりましたね、野田吉さんからメールをいただいてます。
はい、
はい、
電気予報課の皆さんこんばんは。大学生になり初バイト代で PS3 を買おうか PS4 を買おうか迷っている野田吉です。
はい、
先日は過去だいぶ前になりますが、合格して家電を揃えたいというメールを送りましたが、それっきりレビューを書けなく、それっきりレビューを書く時間がなくてご無沙汰でした、
はい、
ということで3ヶ月ほど使ってのレビューをお伝えしたいと思います、
はい、
まずはテレビ、
うん、
安さで選んだ LG 社製の32型の外付けハードディスク対応テレビ、
はい、
うん、こちら買ったというところまではご紹介したかと思いますが、
はい、
実家にあったのが東芝のレグザだっただけに、番組予約や録画視聴に多少の難ありと、
うんうん、
画質は家に1台しかないので比較のしようがないので何とも言えませんが、という、まあ、比較しないとわからないんだったら画質は問題ないのかなって聞くけどね、
うん、
はい、
うん、具体的には録画で CM チャプターがなかったり、CM チャプターっていうのはあれだね、うん、きっとあの CM とかごとにチャプターを切って早送りがしやすくなるやつかな、
うん
うん、ドラマなどを毎週予約した際にも、そのドラマが終わっても律儀に毎週予約されていたり、
おー、
はい、
キーワードじゃなくてもう必ずその時間を取るってことになってんだろうな、
うん、
あとは電気ウォーカーの皆さんが大好きなリモコンも、まあ、うん、別に我々リモコン大好きなんじゃないんだけどリモコンもボタンが小さく、また早送りや巻き戻しも5段階あるものの、ほとんど差はなく、うん、ちまちま進む感じでイライラします。5段階もあるのに、なる
ほど、5段階
差がないってどうだろうね、
細かすぎて、
うん、1倍速、1.2倍速、1.2倍速みたいな感じなん
で、
そこまで刻んでは来ないと思うけどね
国内メーカーと比べたら1万円以上安かったので我慢しますということなんですが、それから、炊飯器は電気屋ウォーカーおすすめのタイガー社製の四角いやつを購入しました。これタククのこと言ってるのかな、
うんうん、
大学生協で冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、オーブントースターがセットの家電4点セットでついてきたと。
おいいじゃん、
いいですね、盛況やるね、盛況
いいね、
あの炊飯器は大学生に人気なようです。使った感じもいい感じ、まだ炊飯と一緒にできる調理クッキングトレイは使ったことはありませんが、炊飯器は使ったことはありませんが 炊飯器の、はい、炊飯器に関しては予約炊飯もできるし機能は十分です、
はい、
クッキングトレイね、せっかく3ヶ月も経ったから使ってよって、うん、
使ってみてほしいです ね,
ね、あれがあるからこそタクック醍醐味なんだけどね、あ、うん、ぜひ次回は使ったあれを感想を送っていただきたいですね
、はい、
とこんなところでしょうか。また配信楽しく聞かせていただきます。ではではという形でいただいております。野田吉さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいですね。まだもうあとちょっとお付き合いいただきたいんですが、メールが溜まってたのかな、前回ちらりとお名前だけご紹介したんですが、セントマンとナームさん、はい、コメントいただいた方ですね。こちらもご紹介したいと思います。はい、あっちがこれチチビンタリカさんだ、ね、あれどこ行った、ああだった、ですね、セントマンとナムさんは7月17日にコメントいただきました。こんにちは、クリラジのアップルンルンから飛んできました。これタイジ君のリスナーってことだね、
はい、ですね、はい、
はい、掃除機の回拝聴しました。該当機種ではないのですが、我が家では2013年夏に買ったパナソニックの掃除機を使用しています。過去紙パック式です。コードレスでもありません、はい、LED ヘッドランプとハウスダスト発見センサーの使用感について報告します。LED ヘッドランプですが、これは明るいところでも効果を発揮します。
うん、
ほこりがとてもよく見えます。
うん、
我が家では小鳥、かっこ文鳥、石製インコ、オカメインコ、小桜インコを合計10羽飼っているのですが、
お
すごいね。鳥
かわいい。
かわいいね。みんなうるさそうだけどね。
うん、
鳥部屋専用の普通の掃除機もあるのですが、ちなみにこちらは三菱の BK2013 紙パックバージョンってやつですけども、
はい、
この掃除機では見落としてしまうゴミが、LED ヘッドランプの場合だと見えるんです。
お、
うん、
横から光が当たるため影が見えるんです、
うんうんうん、あ、
なるほどね、
うん、
ホコリ自体を直接見るというよりも影があるからホコリがあるなってわかるなみたいな感じになるんだね。
うんうん、
ああ、そりゃもう徹底的に吸ってしまいますというふうに書いてあります。パナソニックの最近のキーワード、エコナビ関連技術、ハウスダスト発見センサーですが、これもなかなか楽しいです、はい、
うん、
ゴミを感知するとモーターの回転数が上がり、なくなると弱程度まで回転数が下がります、
うん、
また部屋移動でヘッドを持ち上げて数秒するとモーターが止まります。この辺りは徹底して省エネしてるぞ感たっぷりです、
うん、
確かにヘッドも大きめですし、我が家のペタリンコとは無縁ですが、部屋、はい、掃除が楽しくなりました。お、はい、ここにホコリがグフフフフって感じになります。これからも配信を楽しみにしております。ではまたということで、セントマンとナームさんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう具体的なレビューは嬉しいですね、
うん
うん、
そうか、直接ホコリを照らすというのも一つあるんだろうけど、影でね、
うん、
浮かび上がるんですね。
あと、あのホコリ、ハウスダストセンター、センサー
ハウスダストセンターだとなんか研究してるみたいになっちゃうから、
うんうん、まあそのなんか光るじゃない、あれ、はいはい、ゴミあるぞ、
うんうんうん、
あれをね、うちの、まあ、実家にもあるんだけど、似たようなその機能がついた掃除機が、
うん、
ビューって吸ってる時にうちの犬にポンってやるのよ、
うんうん、
掃除機
真っ赤になるよね。
うわ
かわいそうだな
で、いっぱい吸ってやると、
うん、
まあ、満足して犬が逃げていくっていう。
多少気持ちいいのかな。
あの遊び気が多分取れて、あの毛が短いから、
うん、
多分涼しくなるんじゃない、ず
ー
っとあの反対を諦めた感じで反対側すえみたいな感じの顔してるけど
ハゲにならないよ俺だけ気をつけて、
ハゲにはなんないなんない大丈夫もうご老犬だから、
うん、ああなるほど。ということでメールもたくさんいっぱいいただいてまして、はい、皆さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
まあプレゼント企画うんぬんは別として、はい、コメントもメールもお待ちしておりますので、これからも何か感想などありましたらご連絡いただければ嬉しく思います。
はい、
で、第71回の今回ですけども、
はい、
久しぶりに登場したタイジ君がですね、今日は仕切りをやってくれるということだったので、
はい、
ここからタイジ君にバトンタッチしていきたいと思います。
はい、
お題は、
お題は、
うん、
4K テレビ 8K テレビですかな。
はい、本日第71回は 4K テレビ 8K テレビでお送りします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
電気屋ウォーカー始まるよ。
まあ、今回は 4K テレビ 8K テレビということなんですけれども、
はい、
まあ、まずそのまあもうそろそろテレビも新生活以外の人らはもう買い替えはもう終わったかなと。
そうだね、ま、ワールドカップサッカーも終わったしね、
終わった、うん、もう、フルハイビジョンをもうちょっと前のその地デジの時にガーッと買い替えちゃって、まあもう、もうテレビはもう当分はもう買う気ねえぞと、
うん、
っていう人たちがまあほとんどだと思うから、まあ、うん、今最近テレビ見てて CM とかやってて、まあ電気屋さんに行ってもまあ 4K とか、8K のテレビとかがこう出たり出なかったりっていうのが今の電気屋さん事情かなっていうふうに思ってて、
うん
うん、でまあ今のそのフルハイビジョンのテレビと、まあ、4K テレビと 8K テレビ何が違うのかっていうところから、まあそのまあ、昔あったプラズマか液晶かみたいな感じで話ができたらなと思ってます。
まずそのあれだよね、なんとなくテレビとかでも聞こえてくるようになっちゃったけど、 4K だの 8K だのって多分よく理解できてないと思うんだけど、ね、その辺のおさらいから必要なのかな。
そうだね、うんうん、もうそこ もう本当に初歩も初歩というか、その 4K、8K っていうものになんだけれども、まあ、今まではフルハイビジョンだとかっていうので聞いてたこともあって、まず K っていうものがこれ単位なんです、
はい、
で、まあ、1K っていう単位がまあまずありまして、これデジタルの単位で、その1キロなんで1024なんです。これ 1K が、うん、
1024バイトみたいなのが馴染みがあるんだ多少、
うん、
それの K ってことなのかな。
K なんですこれで、まあ単純に言うとこれ 1K っていうのが1024ピクセルなんですね。これ
ピクセル、
はい、まあ
と
1024個ドットがあるよと、
あ、点々がね、
点々がいっぱいあるよと。で、うん、4K っていうのは単純にそれが4倍、
うん、
なんで、3840、
うん、
っていうもんになります。
1024の4倍で3840、
計算おかしいな、
おかしいよ、
おかしいな
足りてねえよ
4320でした、すいません、
ね、
はい、違うとこ見てました今で、まあその単位の違いのことなんで、単純にその分フルハイビジョンの時に言われた、フルハイビジョンだっていうのとハイビジョンだっていうのと、SD っていうものの、3つのくくりみたいなので、単純に解像度の違いのことなんですねこれ
、うん、じゃあなんで、はいはい、数字が大きいほどその点々がいっぱいあるっていうことなんですね。
高画質、高精細な画質になってくると。
なるほど、
はい、そういったものになってます。
ちなみにタイジ君から前見せてもらった資料だと、まあ、復習になってきますけど、今皆さんが多分おそらく一番馴染みが深いのがフルハイビジョンテレビの、
はい、
いわゆるフル HD っていうやつですよね、
うん、
これをおさらいすると横幅が 1920×縦の長さが1080という、デスクトップのモニターなんか見てる人だと横型のモニターだとこの 1920×1080 っていうのが今比較的主流になってきてるのかなと思いますけど、
はい、
その上の 2K っていうのが、はい、同じくピクセル数だけ見ると2048×1080、
はい、
これ さっきの 1920×1080 と 2048×1080 だから、フルハイビジョンと 2K というのはあんま変わんないんだよね。
あんま変わんない、あのアスペクト比が違うってだけ、
多少その縦横の比率が違うとかね。
うん、要するにフルハイビジョンっていうものが何系っていう規格に準じてないってだけ。
なるほどね。じゃあ、フルハイビジョンと 2K はまあほぼほぼ
同じものだと思ってもらえれば、
うん、でこの今のタイジ君の 1K イコール1024ピクセルという話をすると、 2K については 2048 だから、これが1024の2倍になってるってことだよね。
そう、
うん、で今同じくタイジ君からあった 4K というのがウルトラ HD というふうに書かれてましたけど、これが 3840×2160、
はい、あ、ここがね、すみません、ここがね書き間違えてる可能性が高いんですけど、
お
4320の、2160。
なるほど、
うん、がウルトラハイビジョンで 4K って言われるものですね、
うん、なるほどなるほど。
で 4K のことを 4K2K とも言います。これ
4K2K
横が 4K 縦が 2K なんで、これ、
う
ん、あの映画館のことを 4K2K とかってよく言ったりする。まあ、ちょっと話が後でも出てくるんだけど、まあそういうふうなことで 4K2K っていう表現もあります、これ。で、その 4K の次、
はい、
で、まあ、さっきも出た 8K ってやつになってくるんだけど、ここが、さらに倍、もう単純に倍、さっきのウルトラハイビジョンっていうものから今度はスーパーハイビジョンっていうものになってきます。でこれが、これ計算間違えてて、あの資料の、パッと出ないんだけど、8000何歩だよね。
そうね、8倍だからね。
8000何歩だろうね。
これ今、ウィキペディアの資料を私も合わせて見てるんですが、正確にいけば8000何がしと、いうのが 8K の規格なんですけど、うん、さっき言ったアスペクト比って呼ばれるやつですね、縦横の比率というのが、16対9なのか、1.9 対1なのかで、多少やっぱピクセル数も違うんですね、で16対9というのは最近の横型ワイドテレビっていうことね、16対9なんですけども、こちらの規格に合ってる 8K となると、縦横合成が8000何がしじゃなくて 7680×4320 というピクセルになるよというふうなのがあって、多少これがそのアスペクト比、縦横比率に応じて多少前後してるみたいです
。
はい、
なんでそうなると今のフルハイビジョンの映像、まあ、2K っていうものから、まあ、いきなりスーパーハイビジョンにバンバンってこう飛ぶことはないけれども、4K になるだけでも単純に、4倍面積でいうと
4K 何倍なのかな、
4倍になるんで、まあ、かなりの画質の向上は見込めるということですね。
女優さん大変
そうだね、
シワとか、ね、お肌とかが
怖いよ。
なんかこう同じテレビ、今目の前にみんなが見ている、まあリスナーさんもそうだと思うんですけど、このテレビが4倍だから、上にもう一段重ねて、右か左かにもう一段ずれて、こう4倍の大きさになるとするじゃないですか、そうすると今私例えばここに22型のモニターが置いてあるんですけど、これが何十何型になるのかよく分かんないですけど、だいぶ大きくなりますよね、っていうのも一つなんだと思うんですけど、この今皆さんが見てるこのモニターの、その何ていうの、細かさが4倍すごくなるっていうことでもあるわけですよね、そうすると今でさえここのモニターの中で例えば ちょっとした数字とかね、時計の表示とか小さい文字だって綺麗に見えてるのに、
うん、
それが今までよりもっとくっきりするし、
うんうん、
テレビの映像とかビデオの映像とかをこうモニターで流した時にぼやっとしてた映像がもうがっちりもうここでも細かいところまで見えるようになってくるっていうのが、その画面解像度が上がるっていう一つの恩恵だし、うん、今ケイセンさんが言ってくれたシワが怖いとかね、毛穴が見えちゃうとかね、そういうのもこの影響ですよね。
うん、
まあでもどうなんだろう、この 4K ぐらいの話が出てきた頃からみんな多分同じようなことを言ってると思うんですけど、
うん、
そこまでの解像度っているのかなっていう話もありますよね、
うん、
今ねその辺がどうなのかなっていうところも、その画面電気屋ウォーカーでもテレビの話何回もしてましたけど、
うん、
通常から HD、 HD からフル HD っていうのは画質の向上に合わせてこうテレビを買い替えてもらうっていう一つ大きなきっかけになってきたわけじゃないですか、
うんうん、
だけどもうテレビは画質の上ではもうフル HD で、もうテレビ地上波放送をね流すにしてもフル HD だと持て余してるぐらいですから、うん、フル HD でも十分すぎるで、うん、ねブルーレイとかでもごく限られた一部のソースしかフル HD を使いこなしてないわけですよね今のところ、
うん、
で機能ももう外付けハードディスクもついちゃったし、でリモコンのボタンも十分使いやすいしってなってくると、機能の面でもちょっと差別化しにくい、
うん、
そうなった時にどうしようかなっていう一つの、ね、方向性もあって 4K っていうのが盛んに今頑張ってるんだと思うんだけど、悩むね、
あと実際に見てみてどこまでそのなんか違いがなんていうのかな、人間に分かるのかっていうのが結構微妙なところの気がしますよね、うん、銀座のソニービルってあるじゃないですか、
はい
はい、
あそこで 4K の実機が置いてあって、
うん、
で隣に今のフル HD のかな、
うん、
のディスプレイが置いてあって、その 4K の方にこちらが 4K ですみたいな、ポップが立ってて、で2つで同じビデオを流してて、4K 綺麗でしょみたいな展示をやってたんですけど、うんうんうんうん、このポップをそっとこう入れ替えたらそれはそれで分かんないんじゃないのかなみたいな感じがして
入れ替えてこなかったの？
ちょっとやろうかなと思ったんですけど、近くにはなんか係のお姉さんがいたんでちょっと断念したんですけど、でもちょっと肉眼だとなんか若干分かりづらいのかなって。これが 8K とかになってきたら、うん、まあ差が結構出てくるから、
うん、
ああ、これは綺麗だね、みたいな感じで、一発で分かるのかもしれないんですけど、
うん、
今の画質と比べると、若干ありがたみが分かりづらいかなっていうのは。
そうね。うん、実際、今 4K の試験放送みたいなのもやってるんですよね、確か。常にじゃないかもしれないですけど、
うん、
確かそのワールドカップのサッカーとかなんとかってよくわからないですけど何かやってたはずなんだけどさ、
うん、
ただそのやっぱりその今 4K モニターじゃあ誰が持ってんのよって話もあるし、
うん
ね、やっぱさっきの説明と逆説的になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
まあ、同じサイズのモニターを見比べても 2K と 4K が区別がつかないと、
うん、
じゃあそれが倍のサイズのモニターになった時どうかなって言われた時にやっぱ効果はあるのかなってすると、
うん、
より大型モニターの時に効果があるのかなぐらいは思ったりしますけどね、
うん、ああなるほどね、
あと自分が思うのは、
はい、
iPhone が、4の時から、5に移った時に、レティーナディスプレイになったよね、
ああ、はい、
はいはい、
単純にあの感覚だと思うのよわし、
うん、
要するに 4K HD が、従来の液晶で、うん、4K が今のレティーナディスプレイだと思ってもらえれば、
はい、
その画質の差っていうのはかなり、まあ、手元で見ちゃうから結構ドットのアラが見えたりはするけれども、それぐらいの、でもあの時嬉しくなかったかなと思って、あ、画面綺麗って、
すごい感動した覚えがあります、うん、うわ何これ綺麗みたいな
まあ、それがねそのちょっと離れて見ちゃうから あんまり関係なくなっちゃうっていう弊害もあるけど、うん、でもその辺がもっとこう液晶テレビ、まあ、テレビっていう大きいところで高画質化してくれるともうちょっと楽しいんじゃないのかなっていうのは個人的にはすごくあって、
うん、そうね、うん、楽しみではあるよね、
うん、
また結構しばらく使ってから前のに戻ると結構なんかありがたみが分かったりしますよね。
それすごいなんか分かります。
あれこんな汚かったっけみたいな、
うん、
なるじゃないですか、
うん、iPhone の
ポーとか今触ってみると、
うん、
やっぱりゲームとかでも 4K とかになったら嬉しいかな。
ゲームは嬉しいね、
うん、
あーゲーム、うん、ゲーム別にまあもちろん映画とゲームかな、
うん、
なんか作品を見るためにはそんだけの高画質で見たいっていうのは正直ある。
うん、あるね。
けれどともニュースをそこで見たいとは思わない。
うん、うん、ちょっとね安藤優子とかが映った日にはちょっと困っちゃいます
ね。困っちゃうね、確かにね。
わざと SD モードとかに切り替えるみたいな、ね。
ちょっと話が飛躍するかもしれないけど、
うん、
解像度が高くなればなるほど、うん、一つの画面の中で表現できるものの量っていうのはもしかしたら増えるかもしれないね。
うん、
うん、で今なんだっけ、データ放送ピコーって言うと、
うん
うん、窓枠が小さくなって周りに情報が入ってくるじゃない、
はい、
ああいう感じで、放送プラスデータコンテンツみたいのがもしかしたらもっと充実してくるかもしれないね、
うん
で何で2014年、うん、今日今年現在はどんな状況になってるのかな。
2014年現在っていうのではごめんこれちょっと書き方悪いんだけど、50インチの 4K テレビだと大体25万円ぐらい、
うん、そんなに思ってるほど高くないね、
うん、で55インチ上がると、30万円ぐらいざっと平均で、で今買えます。
あで 4K テレビでウルトラハイビジョンのウルトラ HD の、
うん、
テレビが今でも買えるわけだ。
買える。お電気屋さんに行けばこれも店頭で売ってます。
うん、
完全に宝の持ち腐れだ。どうなんだろう、アップスキャンコンバートみたいになってんのかな。
でも特に地デジが 4K 化に対応してるわけもないので、はい、あと、ブルーレイのディスクも 4K に対応してるソースってほとんどないんで、
うん、
宝の持ち腐れもええとこはすごいかなっていうのは正直あります。で、これでいつになったらこれ電波で降り注ぐのと、
ああ
っていう話では今予定だけども、NHK の方で2016年をめどに、スーパーハイビジョンなんでこれ 8K ですね、試験放送を開始予定、うん、で、2020年には本放送を、放送できるような段取りで今頑張ってます。
6年後、
オリンピックはいつだったっけ。
2020年、
やっぱそこをめどにかな。
あ、オリンピックに合わせんのか、
うん、オリンピックに合わせんのか、まあ 4K はその頃には、これ 8K の話だよね。
これ 8K の話、これはスーパーハイビジョンだから 8K の話。
そうだよね、その頃に間違いなく 4K は実用段階に入ってるってことだね。
うんうんうん、そうそうそうそう、
はあ、
まあまあウルトラ、スーパーハイビジョンはまだまだかな。だってテレビもほとんど売ってない、 8K は店頭に。
あ、でもなんとか買おうと思えば買えるのかな。
いやー、もうまだもう1個あるかないかだと思う。
なるほど、
うん、うん、でそれよりももっとグッと現実的に、
うん、
うん、
コンピューターのモニターとしての 4K の方が現実的じゃないってことで、うんうん、今はデル、レノボ、アスースが 4K の解像度に対応した28インチのモニターをもう出してます。
でけえな。
うん、
大
で、だいたい、
うん、
だいたいそうだね、iMac が27インチ
ですね。
うん、なんでそれよりも一回り大きいぐらい。
わあ、でっかい。
でっかいけれども 4K 解像度は。
ああ、広い。
あで、お値段がだいたい8万円前後です。
業務用ですね。
そうだね。
業務用。うん。
28インチの 4K モニターでマインスイーパーとかしてみて。画面
中に広げてやってみて。1回目でドーンでしょ。
いいな。
はい、でもまあでもこれの方が現実的かなと。まずテレビよりも。
ああ、
うん、
だってあのみんな、まあ、このポッドキャストを聞いてる人たちは特にだと思うけど、テレビがフルハイビジョン化するより前に自分のメインのモニターがフルハイビジョン化してない？
ああ、うちは同じぐらいかな。
同じぐらいか。
あ、いや、でモニターの方が早かったかな。
早いっしょ。
早いか。
一歩早い気がするのよ、モニターの方が。なんでかっていうと、フルハイビジョンの時はモニターの方が先に値崩れ起こってた。で、だいたい3万円切るか切らないか、テレビの、あ、パソコンモニターがね、3万円切るか切らないか、2万8000何がしとか、それぐらいの時に、まだテレビは5、6万したのよ。
テレビの方がね、なんだかんだ高かったですよね。
高かったからね。うん。で、テレビはって言ってる頃、ちょうどパソコンモニターがその3万円の大台を切ったから、みんながこぞってわーっと買い出した記憶があるのよ。
うん、
うん、でもそれと同じことが起こるんじゃないのかなっていうのは個人的に思って見てるけど、多分この3年ぐらいで多分買える価格帯までに落ちてくると思う。今8万円だけど、もうちょっと、うん、
まあ、うん、3万円ぐらいまでで買える日が来るだろうね。
でしょ、なんか3万円前後、3万2000円とかだったら、あ、買おうかなとか思ってくるじゃん、
うん、
そっから2万8000円に行った瞬間に、あ、買うってなるでしょ。
量産さえかかってしまえば、あとはもう値段は下がっていくだけだからね。
うん、
楽しみだね、ちょっと。
うん、
うん、で、まあ今パソコンのモニターの話、テレビで画面の話を随分してきたけども、
はい、
あとモニターとか映像っていうと、うん、アルタ前とか、
うん、
オーロラビジョン的な、
オーロラビジョン的な、
うん、
とは映画館ぐらいかな。
ああ、
そうだね。うん、あのオーロラビジョンとかは完売だから話できるんだけど、うん、あの話
すと、まあ、それまた今度でいいよ。
また今度。ややこしい、超ややこしいからあれ。
うん、
うん、だってそっちじゃなくて、まあ、あと一般的なのは映画館。
うん、
映画館も調べました、
はい、
結構。
映画館ってだって綺麗なんじゃねえの。
うん、だいたい画質どれぐらいだと思います、みんなに質問。じゃあ小秘蔵からドン。
でもフル HD だって、ブルーレイがあれだからフル HD ぐらいなんじゃないかな。
うん、
うん、
ケイセイさんは。
私もそのぐらいですかね。そこまでそんなに良くないというか、やっぱ大きいだけっていうか、うん、うん、くっきり見えるよりかはちょっとぼやっと見えてる印象の方があ るんですよ、映画館って。
はあ、はあはあ。
カエラ君は、
まあ、特別綺麗じゃないんだろうけど、まあでもね、フル HD そこそこぐらいなのかなみたいな感じですよね。
う
ん、
それかもう下手したらちょっと悪いかぐらいな、ね、思っちゃいますけど。
どうなのかな、ま
あ、今の映画館、まあ、シネコンって言われるもので、見ると大体まさにフル HD 2K ぐらいの、画質です。
なんでもそれぐらいあるんだね。
あるけれども、それを大きいスクリーンに引き伸ばしまくって見てるから、やっぱりちょっとぼやっと見える。
やっぱり、
うん、
なるほど。
で、 うちは綺麗だ綺麗だって言ってる IMAX、うん、
はいはい、
IMAX デジタルシアター、うんうん、っていうのが、まあ、全国にちらほらあるんですけれども、あれもこんなもんなんです。これ
大差ないんですか？
大差ない、
はあ、IMAX でも
IMAX も、うん、IMAX デジタルシアターっていうのはね、ちょっとね IMAX っていうのはすごく難しくてですね、うん、いろんな企画があるんです。これ
IMAX の中にも、
IMAX の中にも、まあ、まずその普通の映画館は単純に、35mm のフィルムで撮ってきたやつを、編集して終わらせて各映画館に持ってって上映をするっていうやり方、大体これも、普通のやり方 で最近はね、そのデジタルシネマっていうのが、まあ、もう一般的になってて、デジタルのデータを各映画館に転送して送信して、うんうんうん、そこで上映をするっていうやり方、うん、
あのパントマイムの人がいっぱいいるとこですな。
いっぱいいるの？
ノーモアの人たちがいっぱいいるとこね。
そうそうそう。でそれで、まあ、デジタルシネマっていうので、まあ、それがさっき言った 2K ぐらい、そのうちで、まあ、今ある IMAX デジタルシアターっていうのがあって、うん、これも 2K です。これ、
うん、IMAX でも 2K、
2K 何がすごいかっていうのは、まあ、単純にその音響とかその、スクリーンがあれ湾曲してるから没入感は高いと。で IMAX の中にもいろいろ種類がさっきあるって言ったのがあって、ここがちょっと何だろう、意外と引っ掛けで、これ IMAX は本当の IMAX と本当じゃない IMAX があるっていう。
ああ、中国のね。
中国のじゃなくて日本の中で日本の中でね、うん、それじゃあ、 まず、みんなが見に行ってる IMAX っていうのは、IMAX デジタルシアターっていうのがあって、
はい、
そこに見に行ってますみんなは。というか日本には、今も IMAX デジタルシアターしかないです。あと、その IMAX デジタルシアターっていうものと IMAX、IMAX シアターってものと、あと IMAX ドームシアター、あと IMAX HD、 IMAX の DMR、 これデジタルメディアリマスターとかっていう種類の5種類ぐらいあるんですけど、
うん、
そのうちのみんなが見てるのは IMAX デジタルシアターです。これ、
うん、
で本当にすごいのは IMAX、 IMAX シアターっていうのが昔あったんですけど、日本に池袋に、
はい、
これは、まあ、さっきの IMAX デジタルシアターと IMAX シアター、この違いがあって、 IMAX デジタルシアターと 2K の映像を見れる。IMAX シアターだと、うん、これ 15K ぐらいの映像が見れるんです。
15K? 15K?
本当の IMAX、 純粋な IMAX っていうのは 15K 相当の画質で楽しめる、
うん、楽しめる。すごいオーバーキルな感じが
本当だね。
うん、
99,999 になっちゃう。
でもまあ、でももうそんなね、映画館も日本にないのよ。
昔も今も日本にはその 15K ぐらいの10やつ見れるやつなかったのかな。
昔はなんか池袋の方にあったらしいのよ。
なんでなくなっちゃったんですかね。
維持費がべらぼうに高いっていうのもあるらしい。あとそのソースが、その 15K に対応したソースを買うのも一苦労だったらしい。
はあ、
うん、くて、まあもう全然で、それを売り出してなかったのかな昔は。今でこそ IMAX はすごいから IMAX に見においでよみたいな CM だったり、こう IMAX はすごいんだぞみたいな感じで映画館のプロモーションやってるけれども、当時はそんな池袋に映画館、うん、IMAX のシアターがあったって全然一般的ではなかったしっていうので、うん、多分客入り側は良くなかったのかなっていうのもあって、
もったいないね。
うん、うん、
で今その IMAX シアター、本家のその 15K ぐらいの IMAX シアターを見に行こうと思うと、一番近いのは台北にあります。
ほう、台北
台湾です。
おいでよ。若干とか地味に近い感じもしなくもない
そうか。でももし一番近いその 15K ぐらいのやつが見れる IMAX シアターに行こうと思うと、台湾まで行かなきゃいけないってことだ。
そうで、なおかつ中国語か英語を覚えてないと内容がわからない。
恐ろしい、
うん、だからまあその高画質のは見れないんだけれども、まあ IMAX っていうのは基本的にはそういう、あの IMAX デジタルシアターの方ね、 うん、今の IMAX っていうのは、まあ、2K のプロジェクターで投影をしてて、まあ、大きいスクリーンで湾曲した、スクリーンで、まあ、没入感もあって 3D でも見れるよっていうのもあります、うんうん、けれども画質でいいのが見たいと、さらに、
うん、
映画なんだから画質よく画質が綺麗でなおかつそのちゃんとした映画館で見たいなってなると IMAX よりね地味にいいのがあるんですよ、
う
ん、日本には、
うん、いいのがある
IMAX よりもいいのがある。
さっきは 2K だ 2K だって言ってたんだけれども、
はい、
4K で楽しめるところも実はあるんです。これ
おや
あるんです、
日本だとソニーのデジタルシネマ、
うん、
おっていう、技術が入ってるところに行けばこれ 4K で見れます。
今でも
急に今でも、うん、映像ソースが 4K なのか 2K なのかっていう違いはあれと、それに対応してるかしてないかっていう問題はあるけれども、ソニーのそのシネマシステムっていうのは基本的には 4K で楽しめるものになってます。でソニーの 4K のデジタルシネマのこの 4K でのそのプロジェクターっていうのが入ってるのは有名どころのシネコンさんだと T-Joy、 T-Joy だと全国にあるよ。
知らない。
でちっちゃめ、どっちか言うたら
知らない。
あの東方シネマみたいな、ね、大きいところじゃなくて、
うん、
T-Joy って結構ちっちゃいね、ショッピングモールとかに入ってたりするんだけど、
あ
全国ある。
ケイセンさん知ってる？
わかんないです。
カル君は
聞いたことないけど実は近くにあったりすんのかな、
う
ん、
そうそう実は近くにある、なんでこんなとこあんのみたいなところにあったりする。広島だとね、広島 CG じゃなくてね福山の方にあって、なんでこっちにあるのっていう風に思った。
福山、うん、割と近いぞ
いや多分ねケイセンさんの家の方にもあると思う。各県に1個2個ぐらいはバラバラあるんだよ T-Joy って。
皆さんちょっとソニーデジタルシネマの映像技術を持ってる映画館、代表的なところは T-Joy ということなんですけど、調べてみると意外とあるかも。
うん、でそれの方が地味に、高画質な映画は見れる。でもそれでも 4K なんだよ映画でも。
そうね、まあじゃあそう考えてみると、うん、普通の映画館でも 2K、うん、で日本にある IMAX シアターでも 2K ということで、
うん
うん、画面の精細感はほぼ変わらず、
うん、変わらず。
ただ IMAX の方が、まあ、湾曲したスクリーンを使ったりして、うん、なんだろう、臨場感は高いよと。でそれよりもクリアで高解像度の映像を楽しみたかったら、うん、ソニーのデジタルシネマが 4K で見れるかもよっていうところなのね。
そう、
あ意外とそんなもんなんだ。
フルハイビジョンのもう分かんない何インチぐらいなんだろうね、うん、液晶じゃねえとシアターのスクリーンって、
ね、200インチとか300インチとか400インチとかそんなもんなんしね、
ギャーンって引き伸ばしてるだけだから、あれ、
あ
なんかもったいない感じです。調べれば調べるほどなんかもったいないなと思って、
うん、ちょっとなんか ね、 すごいね、映画に詳しい方にこの辺の話を聞いてみたい気もするね、
うん
はい、まあ、なんで、まあ、そろそろこう 4K っていうものが一般化してくると多分映画の方も 4K、8K って、まあ、多分こうハイグレード化していってくれて、うん、でまあ、もっとこう綺麗な映像も見れるようになってくると思うし、まあ、映画館とか、ゲームとかそういう作り込まれた作品に関しては個人的には高画質の方がいいかなっていうのはあるけれども、まあ、テレビはフルハイビジョンの垂れ流しでも十分かなっていうのがあるけれども、小秘蔵とかはどう、単純に 4K になってしたい、
うん、
したくないっていうところで。
4K はね、その作業環境的にもう今でもお財布が許せば 4K にしたい、
うん、おー、はいはいはいはい。だからケイセンさんはどうかなと思うけど、
私はとりあえずまだいいかなって思いますね。あの私そんなに目がいいわけではないので、うん、あの本当 あのソニーのビルに行って、あの 4K2K 並べてあって分からなかったっておっしゃってたじゃないですか、
はいはいはい、
絶対私も分からないと思います
そうだよね、
うん、でもこれからどんどん出てきてこう、うん、今のあの iPhone を見て iPad を見てこの MacBook Pro を見るとちょっとしょぼんとするみたいなのが増えてくると考えますそれから考えます
とかでいいかなみたいなね、
うん、なんか周りのが増えてきて、ね、で自分が追いついてないってなると考えます、うん、やっと分かった私にもみたいな
5年後ぐらいかね、じゃあね、
ですかね、私もそのくらいじゃないかなって思ってます、うん、まだしばらくいける、
まだまだ
SF さんらしい、
いける、 HD でいける、
まだ HD いける OK、
カエラくんは、
いやまあ僕もねちょっと違いのわからない男なので
だってなっちゃう、
まあ5年後ぐらいじゃないのかなっていう気はするんですけど、ああ、まあ、ただまあ積極的にね、なんかこう魅力を見出すとしたら、うん、まあ、多分ゲームとかやっぱりね、綺麗な方が楽しいのかなとは思うので、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、確かにちょっと欲しいかなとは思うんですけど、はい、違いが分からないのでちょっと5年後に期待します
、はい、
そうね、
はい、
やっぱりそうなんだよね、必要を満たしちゃってるよね、まあ、このせいぜいフル HD で必要を満たしちゃってるよね、
うん、まあいいかなみたいな、
うん、下手にね今からいいのを持って、うん、あのほら悪い環境に戻ってしょぼんってするよりかは
、うん、どんだけしょぼんとしてるんでねえ、なるほどね、そういう体重はどうなのよ、
うん、
わしは、うん、まずはモニターを 4K にしたいっていうのは正直なところ、
うん、
だけれども中国で 4K のモニター買ってもこれ本当に 4K なのかっていうのがあるから
絶対違うね、
うん、4K って書いてあるだけでしょどうせ、うんだから買わないっていうだけであって
まあね、これからまあ技術の方は割とこう使い勝手の方はなんとなく減速しつつあるからね、その、うん、画質とかそういった面での向上が、うん、多分この数年間は主になっていくんじゃないかなとは思うけども、
うん
うん、よく分かんなかったこの 2K4K、まあ、モニターの解像度、
はい、
がなんとなく
ぼやっと
ね分かったかなって気はするけども、
うん、
どうなることでしょうこれから。とりあえず2020年に期待だね。
そうだね、まあ2000、うん、まあ、でも5年後でいいと思うよまずは、
うん、
うん、まあ、5年も20年も変わんないけどね
はい、ということでございますけども、
まあ、今回はね、あのわしが言い出しっぺなんで、
うん、
あのコーヒーポイントないです
大事ポイントは、
え、
ティーポイントみたいな感じになるけど、
いやそれあのツタヤかどっかで、
うん、なんか溜まってくやつ
特にティーポイントもあのないですけれども、フルスペックじゃないにしても、まあ、かなりパワフルなマシンを使ってる人とかっていう人は、うん、もう 4K のモニターに多分徐々に移っていくんじゃないのかなって、その人たちが買っていってくれればなんかこう価格が下がってきて、
ね、
一般ユーザーにも手が届くような金額になってきたら、まあ、あしらでも買えるかなっていう金額になってくると思うから、まずはそこかなっていうのがあるんで、まあ3年後かね、買うなら 4K モニター買おうって言い出すの、
うん、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのお便りコメントなどお待ちしております。ぜひインストウェブのお問い合わせフォームからご連絡いただけると嬉しく思います。あと電気屋ウォーカーのコメントについてちょっと不思議なところにコメントをいただいてたんですが、タイジ君からご指摘いただいてちょっと直しましたので、はい、以前より分かりやすくなってるかなと思います、はい、それではまた次回の配信まで、さようなら、
さようなら、
さようなら、
さようなら。